さても筑前の国の太宰府というところにて、これよしとかやに苦国の内をも追い出され、三夜広しといえども立ち寄り休むべきところもなし、同じ秋の末にもなりしかば、昔は九重の雲の上にて見し月を、今は八重の潮路に眺めつつ、明石暮らし侍師ほどに神奈月の頃追い、清常の中将が都の内をば源氏がために攻め落とされ、鎮西をばこれよしがために追い出さる、網にかかれる魚のごとし、伊豆へ行かば逃るべきかは、流れ発べき身にもあらずとて、海に沈み侍しぞ、心浮きことの初めにて侍し、波の上にて日を暮らし、船のうちにて夜を明かし、貢ぎ物もなかりしかば、愚語を備うる人もなし、たまたま愚語は備えんとすれども、水なければ参らず、大海に浮かぶといえども、牛をなれば飲むこともなし、これまたガキ道の句とこそ覚え侍しか、かくて室山水島ところどころの戦いに勝ちしかば、人々少し色直って見え侍しほどに、一の谷というところにて一門多く滅びしの地は、脳死息体を引き換えて黒金を述べて身にまとい、明けても暮れても戦呼ばいの声絶えざりしこと、修羅の登場大尺の争いも各夜とこそ覚え侍しか。平家物語感情の巻六道の沙汰の2回目です。原文は学びやホームページ、学びや .caesar.net、 学びや .caesar.net で見ることができます。前回は建礼門院徳子が天上界のような映画と人間世界の句について語る場面をお送りしました。映画を極めた日々から一転し、木曽義仲によって都を追われた平家一門のその後のことが女院徳子によって語られます。それでは本文を見ていきます。さても筑前の国の太宰府というところにて、そしてその後も筑前の国の太宰府というところで、これよしとかやに苦国の内をも追い出され、尾形のこれよしとかいうものに九州の中から追い出されて、山や広しといえども立ち寄り休むべきところもなし、山も野も広いというのに私たちが立ち寄って休むことのできる場所はなかった。そう、この部分は巻8の記述内容と対応しています。同じ秋の末にもなりしかば、昔は九重の雲の上にて見し月を、同じ年の秋の末になったので、昔は宮中の御殿で見た月を、今は八重の潮路に眺めつつ明石暮らし侍しほどに、今は遥かに遠い海地で眺めながら日々を過ごしておりましたときに、さて九つ重なると書いて九重です。これは内裏のことです。そして八つ重なると書いて八重です。こちらは遥か遠くという意味ですが、こうやって数字を使った似たような表現を対句のように用いているわけです。そしてこの都落ちの船旅の途中で起こった悲劇の記憶が語られます。神奈月の頃追い清常の中将が、10月の頃清常の中将が、さて清常は平の重盛の三男にあたる人物です。清常のセリフです。都の内をば源氏がために攻め落とされ、都の中を源氏によって攻め落とされて、鎮西をばこれよしがために追い出さる、九州を尾形のこれよしによって追い出される、網にかかれる魚のごとし、我らは網にかかった魚のようだ、伊豆へ行かば逃るべきかは、どこへ行けば逃れられるか、いや逃れられない、ながらえ発べき身にもあらずとて、海に沈み侍しぞ、生きながらえることのできる身ではないと言って海に沈みましたことは、心浮きことの初めにて侍し、辛く悲しいことの初めでございました。そしてここからいわゆるガキ道の苦しみが語られます。波の上にて日を暮らし、船のうちにて夜を明かし、波の上で昼を過ごし、船の中で夜を明かしたが、貢ぎ物もなかりしかば愚語を備うる人もなし、貢ぎ物もなかったので食事を支度する者もいない。さて愚語は天皇などの貴人の食事のことですが、ここでは女院徳子の食事として解釈します。たまたま愚語は備えんとすれども水なければ参らず、たまに食事を支度しようとすることはあっても水がないので食べることができない。さて参るは尊敬語として用いられた場合、召し上がるという意味を持ちます。ここではいわゆる自分を敬う形の自敬表現が 用いられているとして解釈しました。女院徳子自身が食事を食べることができなかった苦しみについて述べている文脈になります。大海に浮かぶといえども、牛をなれば飲むこともなし、大海原に浮かんでいて水はあるようだが塩水なので飲むこともできない。これまたガキ道の苦とこそ覚えさぶらいしか、これもまたガキ道の苦しみと思いました。そう、ガキ道というのは飢えた鬼の道という字を書きます。飢えと渇きに苦しむ世界です。そしてこの後は修羅の世界について語られます。かくて室山水島ところどころの戦いに勝ちしかば、こうして室山や水島などさまざまなところでの戦いに勝ったので、人々少し色直って見えさぶらいしほどに、平家一門の人々は少し元気が戻って見えましたときに、一の谷というところにて一門多く滅びしの地は、一の谷という場所で一門の多くが亡くなった後は、脳死即体を引き換えて脳死や即体から打って変わって、さて脳死は貴族の平服、即体は清掃です。黒金を述べて身にまとい、鉄を伸ばした鎧を身につけて、そう、戦況悪化し、もはや平家の人々が貴族のような暮らしを送ることはできず、武士としての鎧を常に身にまとう日々が訪れたわけです。明けても暮れても戦夜ばいの声絶えざりしこと、明けても暮れても戦いの時の声が絶えなかったことは、修羅の登場、帝釈の争いも、阿修羅の戦い、帝釈天との争いも、各野とこそ覚えさぶらいしか、このようであったのかと思いました。さて、修羅の世界は闘争を好む阿修羅と悪行を懲らしめる神である帝釈天とが戦い続けている世界です。女院徳子は源平の合戦に修羅界を見ていたわけです。前回の部分と含めて、天、人間、餓鬼、修羅と仏教でいう六道のうち四つが語られました。残りの地獄と畜生道についての語りが残っていますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。さても筑前の国太宰府というところにて、これよし徳川に苦国の内をも追い出され、山野広しといえども立ち寄り休むべきところもなし、同じ秋の末にもなりしかば、昔は九重の雲の上にて見し月を、今は八重の潮路に眺めつつ明石暮らしさぶらいしほどに、神無月の頃追い清常の中将が、都の内をば源氏がために攻め落とされ、鎮西をばこれよしがために追い出さる、網にかかれる魚のごとし、いずくへ行かば逃るべきかは、ながらえはつべき身にもあらずとて、海に沈みさぶらいしと心浮きことの初めに手さぶらいし、波の上にて日を暮らし、船のうちにて夜を明かし、貢ぎ物もなかりしかば、愚号を備うる人もなし、たまたま愚号は備えんとすれども、水なければ参らず、大海に浮かぶといえども、牛をなれば飲むこともなし、これまた、ガキ道の苦とこそ、覚えさぶらいしか、かくて室山、水島、ところどころの戦いに勝ちしかば、人々、少し色直って見えさぶらいしほどに、一の谷というところにて、一門多く滅びしの地は、脳死、即体を引き換えて、黒金を述べて身にまとい、明けても暮れても戦、夜ばいの声絶えざりしこと、修羅の登場、帝釈の争いも、各夜とこそ覚えさぶらいしか。本日の授業はここまでになります。